物事の上達したいと思うのは誰でも思うことやと思うんですがね、何から出発したらいいかな。まず上達するにはその物事を、例えば野球でゴロを取る、ゴロのことは日本語はゴロというけど、あれは精密にはグラウンダーというのよね。グラウンド、つまり土やな。土に転がってきたグラウンダー、 ER つけてグラウンダーというわけね。ゴロの取る秘訣、はじめ野球部入った時に監督さんが、入ったその日に一遍受けてみろってノックしてくれはったやん。まあまあ今の取れたやん、それはね。それは自然に勘のええ男やったから勝手に取れたわけや。割り方早い頃でもね。ところが半年ほどやってて、先輩を、監督さんが先輩呼んできたわけや。夏休みやから、向こう大学入ってはるからな、先輩さんは。で、先輩を2、3人呼んできて、夏の高校野球の練習やから、来てくれってこと、応援団を呼んだわけ。コーチとして、先輩さん来てくれって。そしたらね、これからみんなをしごいてやろうってようなこと言い出してやね、前へ出ろっていうわけやな。そうすると、ホームベースからノックするんやけども、そんな三塁ベースの横でいつも練習するんやけども、普通はワンベースぐらいの距離はあるわね、打った球飛んでくるの。その半分ぐらい前へ出ろということや。まず、そうやな、俺、5メーターもないぐらいかな。5メーターぐらいかな。5メーターぐらいのところで構えてるわけや。だから、むちゃくちゃきついと、バーンノックするわけや。そうすると、高校時代のそのグラウンドは、石ころだらけや。小さな石や。で、はじめ、出ろーっていうことで、内野手が一人ずつやるわけや。見とると、バーン頭当てるわけや。構えてるやろ。シューもうすごいスピードが、こんな凹凸みたいあれへん。もう真っ白の砂ぼこり上げてくるわけやな。つまり、勘を養うために速いボールをノックしてくれるわけや、先輩が。見てたら、シューと来て、ここに石があれば、パーンと上跳ねる。ガーンと頭当てる。パーンとこう。俺もこう、こっちの顎から、さっとこすったけどな。大きなにならんでよかったけど、ガーンと取りゃそうるわ。でね、えらことあったな、思ってな。で、その時は自分は、新入生やから、正式の補欠みたいなもんに入ったとこやからな。だから、俺はノック受けんでよかったよ。ほっとしたよ。ところがね、明日もまたやるからなって言いはったからね。その先輩が。先生は横でニコニコ笑ってはるね、監督さんは。待てよと思ってね。これどうしたらいいんか、恐ろしくもあるしね、逃げるわけにもいかんしやな、みんな順番にやってんのに。で、これをね、紙に変えてみたわけや、大きい紙に。でね、こう飛んでくる。だから、横に変えてみたわけや、こっから打って、こうると。ね。ほんで、はっと気づいたんや。頭当てたやつを二人を掘ったんやけどね、腰が高い。腰が。つまり頭が高いわけや。これ腰低くしたらどうか。やってみたらと思ってな。まあ、いっぺんやってみないかん思って。ほんで、あくる日の昼休みの時間に、打ってもうたわけや。友達に、その仲間に。ちょっと打ってみてくれ。俺腰、寝てみたわけや、ペダーンと。こう寝てみたんや。グローブ、一遍打ってみてくれって。ほしたらね、驚くなかれ、びっくりした。 寝てみたらね、こう立って、この、こっからの視線で物を、シューッと上から見たら真っ白に見える。まあもう、凹凸みたいにあれへん。ビューンってポンって跳ねるんだけどな。この視線を下へ下げるやろ。ボールと同じ。グラウンドからまず10センチか20センチぐらいの高さで、このノックのすごい猛烈なの殺人ノックのボールを見たら、これがね、自分の頭の高さで上がり下がりものすごいよう見えるね。こんな、多分10センチか2センチしか跳ねへんねんけど、その跳ねるが見えるね、こっからやったら。ああ、これやと思って、よーし、やったろう、思ってね。で、野球部の選手はみんな人気者やからな。俺なんかもう全校生徒みんな知っとんねん。だからな、もう下級生よ、友達おったしな。で、ほうき、竹のほうき持ってきて、そこのノックの受ける場所、ほうき、履いたんや、ブーっと。おい、やってくれって3人ほどで。落ちたら小さな石身はなくなった。砂の石なく、砂身を吐いてしもた。ちょっと粘土質の出てきて、ほら、つるりんとしとんねん。まあ、イレギュラーあれへんが、一般跳ねへんが。跳ねへん石はね、ものすごいやりやすい。さあ、やったやと思ったら、もう全部取れた。大成功。全然頭当てへんかった。というようなことで、まずは状況判断を、視点を変えて、これこそ視点やったけど、野球の場合はな。しかし、いろんな難問題は起こるけど、別の見方をする。例えば、難問題を吹っかけてきた相手の立場になってものを考えろ。別の視点から、利害関係関係ない立場からその問題を見ろ。こちらから見ろ。いろんな見方をしたら、事情はようわかると思うよね。そこに秘訣があると思う。まずは。これはね、大学で心理学習って、ネズミを箱の中に入れて、迷路をつぶっといて、ネズミが迷路がどうやって抜け出せるか。そういう時に、そのネズミの心理を分析したことを、心理学の先生はおっしゃったけども、要するに分離できてない。事情が分離できてない。自分がどういう状況に置かれてるか、ネズミが逃げ道を、この迷路の全体が分かってない。つまり事情が把握できてないことが、その、逃げ出せない理由になってるよね。それからね、次の問題は、反復して練習するいうことよね。反復して。うちの、私のその監督さんは、それこそ私の大恩人やけどね。野球を通じて物事に対する、その、進み方を教えてもらった。雨の日は、グラウンドは雨やから、練習できない。それで行動へ集まって、その、野球についての話。まあ今で言えば講話とでも言うべきかな。講話を話してくれはんねん。その中で、今日はそれではまずは練習について、ボール、こうキャッチボールから、いや、試合前は必ずこう、ワンベースを離れてキャッチボールするんだけどね、ボール、コントロールについて言いましょうということで話してくれはったのは、その、ただ単にボールを金ならし合いで掘ってるけれども、それをね、ただもう無意識に振られる金ならしや、肩、急に速いボール掘ったら肩痛めるから、なんて、そういうね、無意識でやってたらあかんと。まあ、始めそうだけど、ちょっと3球、5球掘ったら、あとはちゃんと狙ったところへ掘りなさいと。どこを狙うんか。相手の左の胸へ掘りなさい。えってわけやな。初めて聞いた話。左の胸ですか？なんで左ですか？まあその話はゆっくりするけど、それで受けるのも左の胸で受けろ。 胸で受けろ。で横から繁盛入ってやな、同じ野球部の男がね、先生そんな無理でしたら上高いボール来たら手伸ばして取らんなら、そこなんやとこう言いはんねん。それを高いボール来たら左の手を伸ばして取るやろ、それをできるだけ後ろへ下がって左の胸のところにこうボール持ってこい、ボールは来てしまってねえから、そのボールに左の胸で受けるように自分の足使って体を動かさんかと、それを言うてるんやとこう言いはんねん。はあ、はあ、の先生できるだけそうしろということやと。こんな取り方しちゃダメや。これ、ブザー、後ろでバックして、ここで胸と取れと。なんで胸取るんですかと。それからね、もう一つあるんや。体をシャーに構えろ。45度や。向こうが向こうに向かって、ボールに向かって、ボール後頭めくろ。体45度に構えろ。そして胸で取れ。こう取ったらダメや。なんでですかっていうやつおるわけやな。野球が始めた人間みんな、なんでですかと思うわ。ところが、ちゃんと理屈があるんやね、聞いたら。つまりは、左の胸にとって、人間の体は手で掘るんやから、腕、肩の、ここへ、ここでボール取るわけ、胸と手とかだと。で左の胸を、体をシャーに構える。こう取って、もうすでにこう斜めになってるやろ。ボール掘るのはこう取ったやつをこう掘るわけやな。こう掘った。こうなってて、まあ内野手はオーバースローダメなんやな。オーバースローやったら、こうする、こんだけこう、胸に取ったやつを胸、上から掘るよりこうダメなんや。こんだけの時間かかるから。手をこう上げる、この間に走ってもらえるから、アウトにできない。内野手はすべてサイドスローや。あるいはアンダースローや。ベッと手首で掘れるからや。こう取った、この肩の位置から掘るのは早いね。しかもこれ、左手でシャーに構えてるから、回転するの。ほら。回転スピードつくわけや。早い掘れ、ボールはスピード出る。これをこう、こうなんですけど、肩動かんとスピード出へん。やけどこう、手を掘ると同時に体の回転、このスピードと手のスピードとや、手首のリストとや、理論的に先生が教えていただいた。これ教えてもらわなかったら、私はもうこんなに上手、野球上手になれなかった。私ショートストップマンしてたけど、守備率長野子は 98% やなって言わはった。もうほとんどエラーない。ショートどんどんみんなアウトや。取ったボールを放るやろ。一塁手は、一塁手も胸掘れやん。な。だこれね、練習でこうパーッとして、この人、初めは野球、試合の前はこのしてるで。その時もすでにもう、緩いボールでも胸掘っとんね、練習しとんね、毎日。朝から晩まで毎日、いちいち掘るのペアッと、こう、見上げて。やってみた。2年間。なんと驚く中でワンベース離れてもうほとんどこの辺掘れるわ、胸のあたりへ。ほとんど。90% 掘れるわ。それをな、考えずに、意識して、コントロールも、あ、しまった。もうちょっとこの、考えてやってなかったら2年やったって3年やったって一緒やわ、そんなものは。それをね、練習せな、絶対が、まあ、理論の頭の中さってこれはダメや。今度はね、まあ、バッティングの話や。どうしたらうまく打てるんか。この非常に複雑な、これはな、キャッチボールどころやないね。もっと複雑な、ボールが高かったり低かったり、アウトコースやったり、インコースやったり。でね、バットもね、このバットがで、私の場合はこれぐらいにしたんや。この角度。一定に保ったんや。これはな、昔の巨人に、与那嶺言うてな、二番バッターやったかな。一番バッターがおったんや。こいつはもう、すごいね。もう、三振であれん。全部、いらん、ボールがペーンと、ハールしよんね。 だからもう見逃し三振ってあれへん、みんなどんなボールパッと当てる。そいつの見てたらね、人は感じてないけど、俺は本当に野球部やったからな、もうびっくりすんねん。ペッバットを入るときにペッと、もう微動だにせん、バットやで。ところが情けないかな、この頃プロ野球のテレビで見とったら、こんなんすこんなんす、打つ前にやで、ピッチャー申し してるこんなんこんなんして、もしこうしたときにファフォライでバッとこうせんならやんか、こんなん遅れるやんか、今の野球、あのキャッチボールと一緒やんか。変なとこでこう持ってきたらこれだけがあかんねや、命取れやんか、アウトかセーフや。それと一緒バットもやね、こんなんしてるやつおるわ、こんモーションかけてこんなんこう立てたらこんなん、何やってんねん。あれはな、選手もバカならばコーチがあかんわ。野球のプロ野球だったらピッチングコーチバッティングコーチっておるわけや。バッティングコーチ教えてないやんか、全然ダメや、あんな能力ないわ、あの ただ劇球泥棒や、それこそただまたあのやつ封印した方がええわそういうな情けないコーチもおるいうことは現実に現在おるで。バッティングコーチアホなやつを教えてないからそういうことやってる。それから理論的なこともあるよ、今のも理論が入ってるけど野球部、雨の時は野球部コードに先生集めはって、こう事情を説明するわけな、守り方例えばランナー二塁におって打球がライトへ飛んだ、ライト前ヒットやと、二塁のランナーは三塁回ってホームに帰れると、足の速いやつは。その時に各人はどこにどうするか、ナナさんあんたショートやったらどうする。そうですね、これ私どうにもできませんね。あ、そうや、ライト前へ飛んだヒットをあんたどうすることもできないわ、あんたせいぜいセカンドベースに入れ、こういうことやな。今ピッチャーどうしますか、ピッチャー今掘り込んどうするか、はいとか考えて、この時はライト前へ飛んだセカンドランナーが走って帰ることは想定できる、そう分かるやろ誰でも、ここで止まってくれりゃありがたいよ、ヒットやから帰れるやない、このピッチャーぼやっとしたって暇や、な こっちライトからホームベースに返してくる、ボールは返ってくるね、これ逃げたらやな、例えば一塁二塁でしたら一塁のランナーまで返ってきよるやんか、おっかりさん、だからライトとホームを結んだキャッチャーのこのピッチャーはキャッチャーのこっち側に回ってこのラインの後ろに構え待ってるんやと、ボールはそれるやろ、焦る場合もあるし逃がす場合もある、横に逃げる場合もある、これをバックアップを、つまりバックで拾わないか、三塁とホームベースを越えてもっとファールグラウンドのところでビューンと走ってきてキャッチャーの後ろに構えるんやと、これはピッチャーの仕事や、だからそういう状況で考えるは野球せんのはダメやないかというようなことや、もうそういう話をもう毎日聞いてたよ、だから何事も勉強せなあかん、その事情についてな、それは商売でも一緒や、商売でも法律の枠の中でやってるから、この頃法律違反ばっかりして信用落としてるアホがおるけど全然ダメや。